階段の上にいたのは、これは40代女性 D さんからいただいたお話。 D さんが小学生の頃に体験したお話です。現在関東某県に住んでいる D さん、高校生までは九州のご実家に住んでいました。木造2階建てで、父、母、D さん、弟の家族4人で暮らしていました。 D さんが小学4年生の夏休み、仲の良い近所の友達と近くの森に肝試しをしに行きました。森といっても富士の樹海のような広いものではなく、よく田舎に行くと見かけるような小さな森でした。また昼間は子供たちのちょっとした遊び場のようになっていて、 D さんもよくそこで遊んでいました。勝手知ったる森での肝試しということで、 D さん近所の友達だけでなく学校の友達も参加して、合計6人で行うことになりました。おのおのの親に相談すると、子供たちだけではさすがに危ないということで、スタートとゴールの位置に親たちが待機することになりました。2人1組になり、懐中電灯を持って、もし何かあればそれを振って合図を出そうということに決まりました。いよいよその日の夜、阿弥陀くじで誰と組むかを決め、 D さんは近所で一番仲の良い友人とペアになり、一番最後の3番目に出発することになりました。一組目の男同士のペアがスタートし、5分もかからないうちにゴールに到着。二組目も出発し、途中森の中から悲鳴が聞こえましたが、無事にゴールへたどり着いたようです。そしていよいよ D さんたちの番になりました。ドキドキするねーと、二人で和気あいあいとしながら森へ入っていき、道の半ばまで来て、ガサガサと音がし驚きましたが、何事もなくゴール目前まで来ました。大したことなかったなーと、テクテク歩いていると、ふと視界の隅で何かが動きました。反射的に振り向くと、そこには何もいません。友人がどうしたのと聞いてきましたが、気のせいだと思い、何でもないと答え、無事にゴールしました。6人全員怪我もなく、楽しく肝試しを終えることができました。おかしな体験をしたのは、その3日後でした。夏休みだからと、遅くまで寝ていることは許されなかった D さんは、いつも通り7時ごろに起床。仕事に行く父親を見送ろうと、2階の自室から廊下を渡り、1階へと続く階段を寝ぼけなまこでゆっくりゆっくり降りていきました。一番下まで降りた時、弟を起こすのを忘れていたと思い出し、今降りてきた階段を振り返り、顔を上げました。息が止まりました。本来そこにあるはずがないもの、普段絶対にそこにないものがあって、 D さんは目を見開きました。まっすぐ伸びた階段の先、2階へと続く手前で少し曲がった、さらにその先に顔があったのです。一瞬弟が起きてきたのかと思いました。しかし、すぐにそれは間違いだと気づきました。長くて黒い髪が階段へとこぼれ、白目がない瞳がこちらをじーっと見つめていたのです。そして、何よりもおかしいと感じ、また恐怖した理由。顔だけしかなかったのです。首から下はなく、ただそこに首が落ちていました。まるで立っていた生首が 風か何かに煽られて、そのままコトンと横に倒れたかのように。生気のない無表情の顔でした。Dさんはこの時、心臓が痛くてたまらなかったそうです。無意識にパジャマの胸元を握りしめて、その物体と目を合わせることしかできなかった。声を出そうにも、喉に何か詰まったような感覚があって、だんだんと呼吸も苦しくなって。その時、バタバタバタッと大きな足音がして、Dさんははっと我に返りました。その拍子に視線が外れ、もう一度顔を上げると、あの首はいなくなっていました。その代わり、弟が急いで階段を駆け下りてきているところで、Dさんの目の前まで来ると、なんか顔真っ青だよ、大丈夫？と声をかけてきました。Dさんは声を出そうとして口を開こうとしましたが、口の中がカラカラなことに気づき、こひゅっと息が漏れるだけでした。いつも明るい Dさんの様子がおかしいと気づいた弟は、急いで両親を呼びに行き、Dさんは居間へと運ばれました。母親が水を持ってきてくれ、それを一口こくりと飲むと、体の緊張が解け、やっと息ができるようになりました。一体どうしたのか、両親に尋ねられて、Dさんはさっき見たものをありのままに話しました。両親や弟は最初怪訝な顔をしていましたが、先ほどの Dさんの様子を思い出したのか、話をすべて聞いて終わると、次のお父さんの休みにお寺か神社に行ってお祓いをしてもらおうと、Dさんの話を信じてくれました。一人で寝るのが怖いと伝えると、その日からお祓いを受けに行くまでの間は、家族全員一緒に寝てくれたそうです。そして後日、近くのお寺に行き、事情を説明すると、住職は快く引き受けてくださり、お経をあげてくれました。お経が終わり、住職にあの首の正体は何だったのだろうかと尋ねてみました。すると住職はこう答えました。あれは浮遊霊だった。まだ小さい女の子で、Dさんたちが楽しそうにしているのが羨ましくて、たまたまついてきてしまったようだ。成仏させたからもう大丈夫だよと、住職は朗らかに笑い、Dさん一家はほっとしながら帰路に着きました。その後、Dさんはあの一件以来、女の子の幽霊を見ることはなくなり、また、おかしな体験などもこれ限りなのだそう。あの時はたまたま波長というのがあってしまって、それで霊感のない私にも見えちゃったのかなと思います。あんな心臓が止まっちゃうような体験はもう二度としたくないですね。皆さんもひょこっと顔が覗いていないかどうかを確認してから階段を上がっていきましょうね。守ってくれたのは誰？これは50代男性 G さんからいただいたお話。 G さんが5歳の時に体験したお話です。じいさんは高校を卒業し、都内の大学に進学するのに上京するまで、東北地方に住んでいました。当時住んでいた家は、かなりの築年数の木造一戸建てで、廊下や階段は歩くたびにギーギーと音を立て、襖や障子はガタガタと音を立てて開閉していました。そんな古いじいさんの家では、たびたび不可思議な現象が起きていました。誰もいないはずの部屋から子供が走るような軽い足音が聞こえたり、天井からギーギーと歩く音が聞こえたり、水道の水が勝手に流れるなど、 昼夜問わず現象が起きていました。普通の感覚の持ち主であれば、こんなことが毎日立て続けに起きたらすぐにでも引っ越したいと思うはず。しかしじいさん一家はこれが当たり前、日常の一部だと認識していたため、全く気に留めず、現象が起こると今日も賑やかだなぁと受け流していたそうです。じいさんの母親は嫁いできた当初は恐ろしくて夜も眠れなかったそうですが、今ではすっかり慣れきって、じいさんにも怖いものではなく当たり前のことだよと教えてくれていたため、じいさん自身もこの家で起こる現象には全く恐怖を抱いてはいませんでした。ではなぜじいさん一家は当たり前のように過ごしてきたのか。先ほど述べたように、慣れているから、慣れてしまったからというのもありますが、そこそこ名の知れた霊能者に家を見てもらった際、この家にいるのは亡くなったご先祖様と全く関係ないけれど悪いことはしない子供の霊が住んでいるとのことで、家の守護霊的な役割を果たしているとのことでした。それを聞いたら怖がるだなんてとても失礼だということで、じいさん一家は目に見えない存在を一緒に暮らしている家族として振る舞うことにしたのだそうです。実際に自分たちに何か害があったということは全くなく、面白い出来事を一つ挙げるとすれば、じいさんが外に遊びに行くときに行ってきますと声をかけると、母親の行ってらっしゃい気をつけるのよという声と合わせて、靴用の棚がカンという気持ちの良い音が鳴ってお見送りをしてくれたということがあったそうで、じいさん一家と幽霊たちは程よい距離感で共に暮らしていたのだそうです。じいさんが5歳の年の9月半ば、
じいさんはとても恐ろしい体験をしました。
この日も外遊びから帰ってきて、玄関の扉に手をかけました。この玄関は引き戸タイプで、真ん中の部分はガラスになっており、模様が刻まれているためぼんやりとしか見えませんが、外の様子だったり誰かが帰ってきた時にはその人影が見えるような作りになっていました。玄関を開けて中に入ると、ただいまと元気よく声をかけましたが、いつものおかえりと帰ってくる母の声がせず、じいさんはお母さん買い物にでも行っているのかなと思いながら靴を脱いでいました。すると突然、背後からガンととても大きな音がしました。じいさんは思わずわっと声を出して前に転げてしまいました。泥棒かな、怖い人かなとバクバクと激しく動く心臓を感じながら、じいさんは後ろを振り向きました。しかしそこには誰もいませんでした。よかった、泥棒とかじゃなかったと一安心し、あの音はこの家の幽霊の誰かが出したのだろうと思いました。ですがじいさんは違和感を覚えました。この家に住んでいる幽霊たちの出す音というのは、大きな音だったとしても決して不快にならない、どこか安心できるような音でした。しかし先ほど背後で鳴った音は攻撃的で恐怖心を覚えさせるような音でした。じいさんはこの時初めて目に見えない存在が怖いものなんだと認識しました。もしかしたら幽霊ではなくて生きている人間が玄関を殴ったのかもしれない。でもじいさんは直感的にこれは聖者がやったんじゃないと思いました。もし人間だったら
扉を叩いてすぐ姿を隠せるわけもなく、玄関の真ん中部分はガラスになっているので、逃げている姿を見ることができる。また、逃げたり隠れたりするなら、忍者でない限り、足音は少なからずあるだろう。と、ここまで5歳だったじいさんが考えられたかどうかはわかりませんが、結果として幽霊の仕業だろうとじいさんは思いました。じいさんはなんとか立ち上がろうとしましたが、腰が抜けてしまい、そこにへたり込むことしかできませんでした。母親も誰もいない家で、目に見えない存在と対峙しているのかと思うと、カタカタカタッと体が恐怖で震え出し、どうしよう、どうしようとパニックになってしまいました。そんなことをしていると、再び、バン!と玄関を強く叩く音がしました。と息を漏らし、体をこわばらせたじいさんは、目を見開きました。玄関のガラス部分、叩かれたのであろうところに、大きな手形がついていました。近づいてよく見てみたら、指紋もわかるのではないかというくらい、くっきりと手形がついていました。目には見えないけど、玄関の外、確実に何かがいる。そう確信すると、さらに恐怖心は大きくなり、じいさんはあまりの恐怖に、その場で失禁してしまいました。涙も鼻水もボタボタと流れ、どうすればいいかもわからなくなってしまい、思わず、誰か助けてとつぶやきました。バン!と三度目の叩く音が聞こえ、いよいよじいさんが発狂しそうになる直前。ふわっと、何か温かいものに包まれました。そして、ゆっと誰かに手を握られたかと思うと、という獣のような低い叫び声がして、ふっと外の気配が完全に消えました。あまりの急展開で思考が追いつかず、じいさんが呆然としていると、玄関が急に開いて、母親が帰ってきました。じいちゃん遅くなってごめんね。お醤油切らしちゃってて急いで買ってきたんだけど、ご近所さんに捕まっちゃって。ってあら、どうしたの?母親はじいさんの様子にやっと気がつき、涙やら鼻水でぐしゃぐしゃになった顔を見て驚きました。母親の姿を見て、体のこわばりが溶け、ほっと安心したことで、じいさんは大きな声を上げて泣き出しました。母親は慌ててじいさんに駆け寄り、抱きしめると、泣き止むまでそばにいてくれました。やっと落ち着いて、とりあえずお風呂に入ってきなさいと言われたじいさんは、急いで脱衣所へ行き、洗濯機に服を投げ込むと、風呂場に駆け込みました。体や髪を洗って湯船にドボンと浸かると、自分がどれだけ体に力が入っていたのか、やっと気がつきました。いつもはお湯に浸かって気持ちいいとは思わなかったそうですが、この日だけは、父親が風呂に入ると疲れが取れると言っていた意味が少しだけ分かったそうです。ふと自分の手を見たときに、そういえばあの時手を握ってくれたのは誰だったんだろうと思い出しました。自分の体を包み込んでくれた存在と手を握ってくれた存在。なぜかどちらも温かみを感じ、優しい雰囲気を感じました。そして、獣みたいな声の正体、おそらく玄関を叩いていた存在だと思われますが、なぜ急に気配がなくなったのか。じいさんは小さな頭で一生懸命考えましたが、
お風呂に入っている間に答えは出ませんでした。お風呂から上がると父親も帰宅しており、夕飯を食べながら先ほど起こったことを両親に話しました。じいさんが話し終わると父親はおもむろに口を開きました。玄関を叩いていたやつの正体はわからないが、悪意があったのは確かだ。じいについてきて何か悪さをしてやろうとしたけど、なぜか家の中まで入ってこれなくて、それでイラついて玄関を叩いたんじゃないかな。あと、じいのそばにいてくれたものの正体は、多分ご先祖様とうちにいる子供じゃないかな。じいが怖がっているのを見過ごせなかったんだと思う。そうなると玄関を叩いていたやつを追っ払ってくれたのもご先祖様なのかな。もしかしたらひいじいちゃんかもしれないぞ。ひいじいちゃん、怒ると鬼のように怖い人だったからな。何はともあれ、じいが無事でよかったよという父親に対して、母親もお礼を込めて仏壇に何かお供えしなきゃねと笑って答えました。じいさんは心の中で助けてくれてありがとうとつぶやくと、近くに置いてあったコップがキンと澄んだ音を立てました。まるでどういたしましてとでも言うかのように。次の日、早速母親と買い物に行き、みんなで分けられるような和菓子などを買い、仏壇にお供えをしたそうです。僕が怖い体験をしたのはそれだけで、以降は何もありません。ただ、今でも実家に帰ると、温かく迎えてくれてるような、そんな雰囲気を感じます。本当、ご先祖様やあの小さな子供には感謝しかありませんよ。ただ、一つ言うなら、あの時もうちょっと早く助けてくれればよかったんですけどね。と、じいさんは最後にこう語ってくれました。もうすぐお盆の時期ですね。この機会にご先祖様だったり、守護霊様だったり、自分を守ってくれている存在に、感謝を伝えるのはいかがでしょうか。それだけで自分自身もご先祖様たちも心安く過ごせるのではないでしょうか。